皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は見えてきた21世紀世界です。大きな変化もですね、実は足元を見ておりますと、そこにいろんな兆候が出てくるんですね。もうすでになんか世の中いろんな兆候大体で揃ってきた感じがあります。まず一つはグローバリゼーションというのは完全に終わって、ローカリゼーションの時代ですね。しかもそれは今までの国境線を前提とした国民国家の争いの時代ではなくて、まあ国境線を越えたある程度の地域のまとまり、しかもそれがフラクタルを成していて、その地域の中でもですね、またなんか狭い範囲で少しそのネットワークができるというような、まあなんか入れ子構造になっているような世界なんじゃないかなと思うんですね。でもう一つはですね、それに伴いましてこう文献化が進むわけですね。どんどんどんどんやっぱりこの文献化が進んでいって、地域ごとにルールが違う、そんな形ですね。で、それからより少ないエネルギーで世の中を運営する、あるいは運営せざるを得ないという形。さらにその人々の求めるものがですね、まあ言ってみれば20世紀のもう地平線がなくなってしまったわけですから、20世紀のフロンティアがなくなったわけですから、今度は精神世界の方に向いていきますね。だから本当にですね、形あるものとないもの、まあこれがその量子物理学でまあ統合されてくるわけですけども、まあそこに宗教的な直感みたいなもの入ってきてですね、全く新しい世界観を作っていくという、なんかそんな時代に私はなっていく、まあそんなことが目の前でどんどん広がってるって感じがするんですね。今回のこの飛行機の話を見ましてもですね、まあ本当にその自然がその大きく変化するときは、飛行機なんかもなかなか飛べないっていうことはよくわかりますね。ヨーロッパの話でね。あれ、飛行機は別にその火山だけが問題なのではなくて、やっぱりその極端に天気が悪くなったりですね、あるいはその油がですねなくなったりすれば当然飛べないわけで、20世紀のまあ社会の一つの均衡の上にあれは成り立っていましたね。均衡の中にはその自然との均衡っていうのもありますから、自然が変わり世の中の情勢が変わってくればですね、飛行機が飛べる環境っていうのもだいぶ変わってくるわけですね。冷戦の時代のあの航空地図なんか見ますとですね、あの社会主義圏っていうのはものすごく飛行禁止区域が多かったですね。で、例えばベルリンですね、西ドイツからベルリンまでの間には3本の回廊が通っててですね、ここをはみ出した場合には警告なく射撃するなんていうのは航空地図に大きく書いてありましたね。まあ今のようにですね、 GPS なんかちゃんとあるときはですね、そんな難しくないことかもしれませんけども、まあ装備の悪い飛行機であそこ飛ぶっていうのは、まあ非常に危険なことだったですね。あるいはその大韓航空機007便の撃墜事故のようにですね、あの管制後方装置使っていてもですね、まあ戦争みたいな状況になっているとですね、うっかりしたことで、まあ入り込んじゃってですね、撃墜されるっていうことも起きたわけで、ですからまあ空もですね、このどうでしょう、20年ぐらい随分自由にみんな飛べるようになったんですけども、まあこれは政治の環境が許すようになったから飛行機が自由に飛べるようになったわけで、火山のことであり戦争であり、まあ様々なその要因でですね、そんなに自由に飛べないような時代も来るんじゃないかなと思うんですね。今回これだけその長期間にわたって欧州との間で飛行機が止まったことでですね、まあ多国籍企業なんかでもかなり深刻な問題が出てるところがありますね。やっぱり飛行機の輸送を前提にした物流なんていうのもですね、こんな風になってくるとなかなか難しくなってきますね。そうなると今度はやっぱり地域ごとにですね、経済を分けて考えた方がいいという形になってくるでしょう。東京のですね、東京の銀座にあります欧米のブティックなんかも最近はすっかり暇してるようでありますから、もう、まあ日本人なんかはですね、欧米のブティックので売ってるものをですね、盛んに買い込んで満足するという時代は峠を越えたんだと思うんですね。まあこれから中国なんかはね、まだまだそういう時代なんでしょうけども。 そうなってくるとやっぱり日本は日本独自のその経済、ものの考え方で行くしかないんじゃないかなと思うんですね。なんか今朝だったかな、テレビ見てましたら、昨日の夜でしたかね、その、どっかサンドイッチが出てんですね。そのサンドイッチを皆さん美味しそうに食べてんですけども、まあ若い女性がですね、大口を開けてですね、舌をベロッと前に出して、その上にそのサンドイッチのっけて食べてんですよね。おーおおと思いましてですね、さすがにですね、やっぱり、ねえ、その、ああいうことをやってると、やっぱり人生そのうち楽しくないことが増えてくると思うんですよね。やっぱこの品性の問題になってくるわけで、やっぱりその楽しく暮らすためにはですね、自分の欲望を抑えて、自分自身をきちんと律するようになると、そこでその見えてくる幸せ、楽しさっていうものがあるわけですね。やっぱりそれがその内面の美しさというやつでありまして、やっぱそういうものを求めるっていう人たちもこれからはすごく増えてくると思います。でも反対にですね、まあその口を二つ分ぐらいですね、原稿と二つ分ぐらい開けてもですね、何でも食べちゃうという人も世の中にいるでしょうから、それはそういう人たちの生き方でありまして、多分そういうのが交わらなくなるんでしょうね。だからこれも本当に文献化という形だと思います。金融なんかについてもですね、本当にこの、どんどん、これはグローバリゼーション終わっていきますね。今回のそのゴールドマンの訴追の問題もそうですけども、まあ、ギリシャ、ポルトガルの問題、それから中国もどうせこれバブル弾けてきますので、そしたらもう一つの金融システムなんていう時代じゃないですよね。金融システムをみんな、それぞれ自分の国なりに作り変えなきゃいけないわけで、ちょうど徳川家康の時代から家光の時代にかけて、どんどんいわゆる鎖国、解禁政策が進みますよね。海出ちゃいけないという政策で、ああいう時代がもう今来ているんでしょうね。だからこれからね、どんどんやっぱりその今まで外に出て人たちが中に戻ってきて、でもう一回この中でですね、自分たちの国、金融も産業も立て直すと、まあ、そんな時代になっていくんじゃないかと私は思うんですね。だからそれは本当にそのある意味で静かな時代であって、地球が一つであることをまあよくわかりながらですね、この花を咲かせるという方向性に動いていくんでしょうね。やっぱりこれがなかなかこう難しくてですね、自分はその世界に出ていくのがいいという人もたくさんいますね。で、それはそれで大変結構なんですけども、時代とですね、逆らって生きるときはマイナーに生きていかないと、これは難しいんですよ。別に、時代と全くその違う方向に生きていくことが不可能ってことはないんですけども、やっぱりそのメジャーとマイナーってのはいつもこうありましてですね、時代の風をね、背中に受けるときはメジャーであってもいいんですけども、それを反対側方向から風吹いてくるとき、向かい風のときはですね、メジャーのつもりで頑張ってると吹き飛ばされちゃうんですね。ですからマイナーで生きていかないといけないんですね。変わった会社ということで。だからね、本当にその個性豊かな、その地域らしい会社がですね、そこら中にあって、その中でね、世界でこのネットワークをもっと同じように運営している会社がほんのちょっとあると。こうなりますと、それはそういう会社非常にですね、この、まあ、意味ある会社として、皆さんから珍重されて、それなりにこう、生きていけるんじゃないかなと思うんですけども、グローバリゼーションを、まあ、達成していくために必要な要件が全部こうなくなっちゃっていてですね。で、その中で、なんていうのかな、メジャーであり、あって、でかくですね、生き続けようなんて思っていると、とんでもない向かい風と地盤沈下、地割れが起こっちゃってですね、これはもう、終わりになっちゃうんじゃないかなと思うんですね。ですから今、グローバリゼーションでこういろんなやってる人たち、企業ももうそれがもしいい、これを続けようと思ったら、そのグローバリゼーションが必要としているその環境がどんどんなくなっていく中でもですね、成り立つようにですね、まあ全部今から組み替えていかなきゃなんですね。だから飛行機やインターネットや、それからドルなんかも今みたいにですね、ふんだんにただみたいなので使えるっていうことがなくなってきた時にも、まあ経営が成り立って、しかもそれでも採算が合うようにですね、今のうちから全部システムを組み替えていくべきですね。そうなるとやっぱりそれは何でしょうかね。やっぱりそのかなりマイナーにやっていかないと、大きくやったら難しいんじゃないでしょうかね。まあそんなことでですね、そういうシステムの組み替えっていうのもですね、今のうちからちゃんとやっておかないとですね、これ本当にその 全部終わっちゃった時ですね、あらっていう話なんじゃないかなと思うんですね。だからさっきその入れ子構造って話をしましたけどもね、やっぱり世の中この入れ子構造、すなわちフラクタルというのは一つの性質としてあるわけですね。こう見てると本当に世の中フラクタルだと思うんですけども、政治と経済って大体同じルールで最近こう動き出しちゃってるんですよね。で、全国で起きてることが地域でも起きてるし、また世界全体でも起きてるって感じなんですね。だから例えば、同じ街っていうのを見てもですね、まあそこに見えているルールっていうのは、まあ世界で使ってるルールと同じになってきて、で、その同じルールですが個人も動くという、なんかそんな感じですよね。この地域だけは全然別のルールでというふうになかなかなってなくて、まあどこでもなんか同じルールで動いてるように見えるんですね。で、それはですね、まあルールにもいろいろありまして、まあ一つはその乖離というようなものなのかな。人間が生きる根本原理、まあこういうものはですね、確かに共通でいいんじゃないかと思うんですよ。ね、戒律を、法律を守りながら、しかし戒律を破ったら全部滅びるわけですから、戒律みたいなものはどこでも共通なんでしょうね。しかしこの、今ね、そうじゃなくて、例えば、市場原理にしろですね、あるいはこの、まあその逆に小沢氏なんかもそうですけども、どちらかと社会主義的な傾向強いですよね。ああいう原理にしろ、どっか一つ中央でそういうのが始まると、全部同じような形でですね、こう広まっていくという、まあ常にこの相似形を求めようという、なんかそんな動きがこう強いですよね。だから、それは必ずしもいいこととは思わないんですけども、なんか今世の中はですね、そんな形で、どこへ行ってもなんか同じルールで動いてるような、そんな方向になんか今のところは動いてますね。しかしやっぱりこれはどっかで大きく変わるんでしょうね。やっぱりこの、自然と同じようにですね、確かにその入れ子構造みたいなのはあるにしろですね、やっぱりその基本的ななんかその地域らしいですね、生き方というのは、その中で見つけていかなきゃなんないんですよね。で、ルールというのは、あるいはその政治のシステム、経済のシステムで非常に難しくて、よそとは完全に同じすると、もう同化せざるを得なくなるわけですね、よそとね。違いがなくなっちゃいますから。で、あんまり違うようにすると、今度交流がなくなっちゃって、かえって衰退するんですね。だからこの、まあ言ってみれば、外とのこの、まあ障子をですね、どれだけ開けとくか、大きく開けたらですね、まあ隣の部屋と同じになっちゃうし、で、全く閉めたらですね、これは孤立しちゃうし、上手にこう、開けたり、閉めたりするという、なんかそういうことをやっていかないとですね、なかなか難しい時代なんですね。で、ですから、本当になんていうのかな、その辺のこの政治の舵取りってのはですね、ものすごく私は難しくなってくる。経営においてもそうですね。その、例えば本社があって支店がこう、ありましたということを言ったときですね、そのすべての支店を同じルールで運営するのか、支店ごとに違うルールで運営するのか。まあ、ここはですね、非常にこの、まあ、頭を悩ませるところなんじゃないんでしょうか。本質的にはですね、それはやっぱり、一つの組織ですから、全部一体感をなしなきゃいけないんですね。人間の体のようにですね、手と足でですね、全然別の原理で運営されていたら、それはダメで、それはやっぱり一体感を持ってなきゃいけないんですけども、手には手の役割、足には足の役割がありますから、それぞれ役割を果たせるようになっていないといけないんですね。だから入れ子構造って言いますね、リーダーシップが入れ子構造になってるっていうことなんですよね。すなわち、その、一番上で決まったことがその下で降りてきて、で、下で、ね、起きた変化は上にこう影響すると。だからリーダーシップの構造がですね、まあその、なんて言いますかね、こう、統合された形になってればいいわけで、入れ子構造になってればいいわけで、実際のその形っていうんでしょうかね、やってる仕事とかなんかっていうのはまあそれぞれでいいんじゃないでしょうかね。で、反対にですね、こう、癌になるような状況っていうのは、それは崩れていくわけですよね。バラバラになっていくわけです。今なんかそうでしょ？本当に同じルールと言いながらですね、実はなんかみんな点々バラバラに勝手なことやっていますから、ある部分で犯罪が増長しちゃったりですね、あるいはある部分でとんでもない変な企業が出てたり、あるいはものすごく衰退してったりと、その、まあ、人間の臓器みたいなもので言えば、臓器は点々バラバラに動いてますよね。全然この入れ子構造には実際になっていないんですね。同じルールで運営されているように見えながら、実際はなんか全然そのバラバラになっちゃってるわけですね。しかしやっぱり21世紀はこれ本物の入れ子構造になっていて、その、まあ人間の体見てわかる通り、働きは違うんだけども、やっぱりリーダーシップは完全に統合されて入れ子構造になってると。 まあ、そんな形に私は修練していくんじゃないかなと思うんですね。ですからやっぱりリーダーシップの教育っていうものはですね、非常に重要になりまして、結局そのやっぱり価値観の問題でも何でも教育で直していくしかありませんから、まあそれはなかなかですね、骨の折れることですけども、まあちゃんと教育してないといけないんじゃないかな。まあそんな感じですね。それからエネルギーとか環境のことはもう言うまでもないですね。もうこれはその、今までみたいに大量にエネルギーも使えないし、資源も大量に使えないでしょうから、それはやっぱりだんだんだんだんその戦略的な低エネルギーの方向へ全部動かしていかないといけませんね。で、戦略的に低エネルギーでいくとですね、まあそれはあれですよ、要するにもう共生社会で生きていくしかありませんから、エネルギーをたくさん、ね、使うからみんなバラバラに自分勝手に生きていけるわけで、たくさんエネルギー使えなくなればですね、自分勝手にですね、好きな時に起きて好きな時に寝て好きな時に飯を食うなんて、そんな便利な生活を送れなくなるわけですから、まあやっぱりこのね、共生していく、共に生きていくということをしないとやっぱりそれは難しいですね。ですからまあその戦略的な低エネルギーっていうことをですね、迫られる時代に来ますと、やっぱりね、共生社会来るんですよ。共生社会を認めないとですね、まあもう生きていけないというような、そんな時代になってしまう、なってしまいますからね。まあそういうことをまあ考えてですね、まあ行くとですね、21世紀のまあ具体的な社会の姿っていうのは、本当に中心っていうものがですね、はっきり見えるわけではないんだけど、そう、指揮者のいないね、オーケストラ、雅楽なんかそうですね、日本の雅楽、世界で一番古いオーケストラですが、あれはが、指揮者がいませんね。お能なんかもそうですね、お能の囃子方、あるいは邦楽なんかもですね、あれも指揮者いませんね。それでちゃんとこう動いてるわけで、掛け声をかけながらですね、動いていきますけども、まああんな風な時代になっていくんじゃないんでしょうか。まあそれが好きか嫌いかっていうことになったと、さっきも言ったように、やっぱり嫌だからって言って、別にそれで諦めろってわけないですね。それでも大丈夫ですね。自分の生き方は通せばいいんですけど、ただ、今までのようにそれがメジャーだと思ってると、これはなかなか悲惨なことなんですね。ですから自分の生き方もですね、時代と合わない、逆風だと思ったらマイナーに生きていけばいいんですね。マイナーに生きてるっていうことは実はすごい楽しいことで、余計なその話が一つも来ないですからね。自分のペースで生きていけるんですね。メジャーっていうのはうるさいんですよね。いろんな人たちがやってきますんで。ですからまあ、そういう意味ではね、自分でこの21世紀のですね、世界っていうのもこう想定してね、その中で自分が、まあ、それに対してメジャーで生きるかマイナーで生きるかっていうことは一つ考えておいた方がいいと思いますね。別にそれはいつまでも永遠に続くっていうわけでもないんですけども、とりあえずですね、今どんどんどんどん変わっていくじゃないですかね。足元でどんどん20世紀世界が壊れていく中で、まあ、20世紀の延長線上の生き方というものがもしいいと、どうしてもそれを続けたいというふうであったら、マイナーで生きられるようにですね、全部体制を切り替えていくってことが、ものすごく私は大事じゃないかなと、まあ、そんな感じがするんですね。これ本当にだけど、今年前半も大変そうですよね。日本は基地の問題ありますし、それから海外はギリシャの問題があるしね。まあ、とにかく、あとアメリカはそのゴールドマンの問題でしょう。ですからこれ、簡単に収まらないですね。まあ、でもその中でやっぱり、その未来を見ていくっていうことですね。未来を見ながら自分でその自分の生き方を決めていくっていうことがものすごく大切で、何も考えていないと結局はなんか流されて終わりになっちゃうんですよね。2年前のリーマンショック以降ですね、なんとなく生きていて、なんとなく景気がいいと言うから景気がいいと思っていましたって、何も進歩しませんでしたって人はですね、まあ一番大変ですよね。疲れちゃうわけで、まあそんな風にはなるべくこれから生きない方がいいと思いますね。もう少し積極的にですね、自分の生き方をですね、決めて、それで行動していった方がよろしいんじゃないかな、そんな風に思いますね。それとやっぱり日本は、まあね、日本国内でそれぞれの地域が実情独立するような形になっていくんでしょうね。まともなそのリーダーがどんどん出てきてですね、まあ今表に出てるかどうかっていうのはちょっとね、疑問符にもあるんですけども、まあこれからその時代が極まれば極まるほど、それぞれリーダー出てきますよ。組織においても、それから地域においてもね。やっぱりその、応仁の乱の後の戦国時代のようにですね、それぞれなんかみんな生きていくんじゃないのかな。 だからやっぱり自分がどこで生きるかっていうことを考えとかないと、結局みんなそれぞれ独立した時にどこにも属せない人が難民になるわけですよね。日本国内で難民が生まれますよね。誰も、政府も崩壊しちゃって誰もその面倒を見てくるような人たちが出てくるんで、それに自分がなっちゃうとなかなかこれは生きづらい時代じゃないでしょうか。だからやっぱり積極的に行動してですね、新しい時代の自分の居場所というのをね、なんか見つけていった方がいいんじゃないかなと思いますよ。まあとにかくですね、21世紀世界をなんかもう足元から広がってる、見えてきたんじゃないかと思いますんでね、皆さんそれぞれに自分の生きる道をですね、探していかれたらいいと思います。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、見えてきた21世紀世界ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。